シエス・キリストの皆様になります。私たちの次の日の時間に立ってくださり、神に蘇り、今日も生きていただいてくださっている方に対して礼拝を受けております。ですね、皆さんの分野を感謝します。イスラエルチームがですね、今ヨルダンイスラエルチームが使わされていますけれども、ルシネスヨルダンからイスラエルに入国することができて、一旦イスラエルから入ったんですけれども、今またガリレアもですね、無事に来ておられるということです。最新情報はですね、パソコン持っている方が次々にこうあって、たくさんのブログが上がっていますので、ぜひですね見ていただきたいと思います。なんか福岡から使わされたヌルコ牧師も、それから京牧師もですね、すごく元気で講師っていうか、従われたり、おられるので、写真で出るんですけど、確認できるので、感謝だなと思います。で、昨日はテレアビブのですね、いろいろ分かれたんですけど、ヌルコ牧師と京牧師は、テレアビブの方の、フィリピマヤさん、教会ですね、イマネル教会とかいう、ルターの教会もそうですけども、そこに行って、サービン講師ですね、他の方々のコースと一緒に行かれたということですけども、すごく祝福されたんですね。ですから、いろんなところでこう、こう働きが進んでいます。そして、全国の通訳の講師もありますので、外部講師の講師もありますので、ぜひですね、そのためにも最後まで、日本語の講師の圧倒なくできるように、教えていただければと思います。また、今回はですね、ちょっと主語の方にも載せたんですけれども、映像なんていうのを知ってるんですね。で、これはインターネットの、トップページや、インターネットの働きのために、特に使わされているんですけれども、このガレアの綺麗な景色をですね、ずっとこう、5秒間隔でこう写真を撮っていって、それをこう、映像で流していくとかですね、朝日を撮ろうとしていたりするんですけども、昨日は何かちょっと天気が悪くて朝日はちょっと撮れなかったみたいですけども、明日ですね、またガリラのアルベルザンに行って、大山系オイエラが働いた山があるんですけど、そこに行って撮影をしようとしていますので、ぜひ撮影班の方々にですね、教えられるようにですね、お願いしていただきたいと思います。今回は佐藤さんがですね、行っておられますので、ぜひ佐藤さん中心にその映像の方にですね、画面をお願いしていただきたいというふうに思います。これから引っ掛けたいろんな方々がさらにですね、次々に海外選挙のチームと一緒に、また映像の方々が使わされていくということもありますので、重要な働きになっていくということを挙げていきたいと思います。また、御子神父の方がですね、水資源のカンファレンスに出るということで、日本からの大阪市から参加しておられるということなんですけども、非常に大きな、国際会議のようなところですね、こう招待されています。御子の関わりとかも積み上がっていくようにですね、ぜひお願いしていただければと思いま す、ね。あとですね、祈りは使えるですね、5が出てきました。発売されました。300円ですけども、ぜひまた用いていただきたいと思います。パラソル牧師のですね、この祈りが聞かれるの連載をこう小冊子にしたものですけど、生ける神様 の、 働きが、ね、たくさん書かれています。ぜひですね、読んで自分の祈りがすごくどういうふうになったらいいのかなとかですね、祈りとしてどういうふうにして働かれるのかということを学びますし、自分に適応できますし、またいろんな方がですね、伝道にもですね、神様って本当に生きて働いてるんだなということをこうお伝えするより伝道にもなりますので、ぜひ用いていてですね、いただきたいと思います。で、今回その1から5までのセットですね、また販売が始まったということですので、誰かプレゼントしたい方はですね、1から5で、ですね、用いていただきたいと思います。御子神父がセットで出てますので、ぜひお持ちください。ですね、ヨルダンイスラエルチームが少し載っています。それから、そうですね、祈りために癒されたというですね、北九州の牧師陣のですね、アンナさんの、証が載ってます。すごい吐いたり大変だったみたいなんですけど、ハクワキャンプですね、癒されてしまったということで、すごくいろんな癒しがですね、こう箱で起きてるんですけども、そのような話が聞きます。ぜひですね、また用いておいていただきたいというふうに思います。寺山さんの話もこれから持ってくると思いますね。素晴らしい癒しと、 感謝の恵みの話ですので、ぜひですね、用いていっていただきたいと思います。それではですね、一言、皆さんともですね、エルダイスラエル人のためにお祈りしていきたいと思います。今日は我々の方で新年に入ります。それから、大戦教員を語られるとされる、アドベルさんで、その後また礼拝したり、スティックの山とか、いろんなところに行って、またホテルに戻るという形です。で、あと、ティベリアですね、あと、ガレア湖に1泊2泊3泊して、それからあと、エルサレムに2泊して帰ってくるという予定になっています。いろんなところに行かれますけれども、移動が守られ、またそこでの時間が守られ、ちょっとお願いしていきたいと思います。また、新年のですね、感謝のノートの、昨日の時間ぐらいに語ってくださっている言葉をですね、今日、電話の中でまたそのメッセージを通して語られると思いますので、ぜひ期待していただきたいと思います。それでは、一言をお願いいたします。共にお願いください。愛する天のお父様、感謝します。それでは、愛するチームありがとうございます。主が来て働いておられることありがとうございます。このチームを主が守ってくださり、走るの方々に特別な守りを与え、導いてくださっていることをありがとうございます。お年寄りの方やまた子供さんたちまで行かれていますけれども、一人一人の健康を支え、導いてくださっていることをありがとうございます。また、この乗り越しの奉仕を祝福し、また守りを与えてくださっていることをありがとうございます。主は最後まで一人一人の守りを、一人一人の奉仕をまた祝福して導いてください。また、映像さんの働きを祝福してくださり、また主が必要な映像を撮ってくることができるように導いてください。御子チームの働きや各別荘での働きを祝福してくださることをお願いいたします。で今日は、ね、新年に迎えることをありがとうございます。我々の読書を通して、主は必要な御言葉を与えてくださり、胸に対して主が与えてくださっている言葉を語り、御言葉を語っていけるようにどうぞ導いてください。今日の新年に迎える特別な守りと祝福を豊かに話しさせることをお願いいたします。外で行われますけれども、主は健康の方を守ってくださり、主は豊かに働いてくださり、孤立を流して導いてくださることをお願いします。あと、半分ですけれども、主は特別な守りを、僕らのチームの案に当てて、このチーム行動を守ってください、導いてくださることをお願いします。助かっているご家族や、教会の上にも特別な守りを与え、ポイントをついたという話をさせてくださり、導いてくださることをお願いします。私たちも胸に与えることが、一つに語れることをしっかりと受け取ることができるように、正しく適応していくことができるように助けに導いてください。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。感謝します。続いてですね、お祈りください。あと、すみません、もう一つですね、お祈りしていきたいと思うんですけど、先週ですかね、外部重視研究をお祈りしたんですけども、今日は、10月25日から31日までの分、21,420 円をですね、各社のスケジュール、外部の働き方にもお伝えしていきたいと思います。お願いいたします。愛する天のお父様、感謝します。25日から31日分、21,420 円、神様の外部の働き方のために自分の地を出させていたします。これを各社の清めてくださり、あなたの過去に、働き方の豊かに用いてくださることをお願いいたします。外部の教会を祝福してくださり、また、その働きを祝福してくださることをお願いいたします。感謝します。また私たち一人の経済、教会の経済をさらに強めてくださり、祝福し、さらに主は私たちの捧げる恵みに預からせてくださり、さらに多くの経済が主の栄光のために用いられていくことができるように助けに導いてください。この時を感謝します。エス様のお名前によってお願いいたします。アメン。ですね。それでは、続いては、またですね、イスラエルの、チームのためにですね、取り上げていただきたいと思います。今度は DVD が出ますので、それもまたですね、また皆さんと一緒に見たいなと思っていますので、ぜひお願いください。それからですね、12月の21日の水曜日なんですけれども、西区の、少女園というですね、介護施設で、コンサートをですね、クロスマスコンサートを行うことになりました。ぜひですね、いただきたいと思います。なんかあそこ通ったらちょっと語りかけてたんですけど、声をかけてみようと思ってですね、ここに行きましたら、クリスマスの時にこう来てくださいということになってですね、ました。ちょっと平日で仕事ある方もおられると思うんですけど、もしそのコツがついたらぜひですね、参加していただきたいと思います。日はですね、イオンでコンサートをしたりしたんですけど、まだ介護施設は他の
区は全部やっていますけど、介護施設は初めてじゃないかと思うんですけども、ぜひですね、そこにおける神様に心なすことができて、先生方に喜んでいただけるように、祈りの練習をですね、していきたいと思いますので、ぜひお祈りください。ちょっとはっきりしないんですけど、今月23日に祭日がありますけど、その日にですね、ちょっと練習をですね、12月のこの、いくつか入ってくるかわからないんですけども、クリスマスコンサートのですね、備えもしていきたいと思っていますので、もし練習に加われる方はですね、加わっていただけるわけではないと思います。無理だって言った方もおられましたけど、もちろん都合ついた方で結構ですので、ぜひですね、また、加わっていただければと思います。で、先週ですね、お話ししましたけども、週末のことに関してですね、今こう、学びが開かれてきてるんですけども、前も簡単にお話し しますけども、今ここがですね、私たちの言うところだとすると、この中東和平が締結されて、ハンキストによって締結されて、ここから、寒暖時代が始まるんですね。そして、それ7年間があります。で、後半の特に3年半を大苦難と言うんですけども、まあ、前半は主に立ち返ってくるため の憐れみの裁きなんですけど、後半は徹底した裁きなんですね。ですから、非常に厳しいことになるんですが、でその中で、3年半の、途中の3年半の時に空中傾向というのがあります。ですから空中に再現されることは、大体テサラキの要所に書かれていますけれども、そして、今まで手に書いた方々が全部蘇って、蘇りの体がですね、その歌の体が出られるのと、その中で生きて、私たちも生きていて、軽挙されるならば、そこで一緒にして、こう、体が変えられていく、手に上げられていく、一緒にして人をたくさん、いなくなるということがですね、起こっていきます。ただ、クリスチャンにおいてはですね、確率からしてもですね、フィラデルフィア教会だけが提供されていくので、7分の1が全部残るので、たくさんのクリスチャンが残るということなんですね。その中でここからは、反キリストによる徹底的なですね、迫害、ユダヤ人、イスラエルとクリスチャンの人が、迫害ですね、前世の人に組まれると書かれていますけれども、そのような迫害があって、また、獣の像を拝まない人には、国民を他の人に国民をして、国民を抑えない人は何も変えないというか、ね、そういう形になる。ですから、ハンキストに従わない人は殉教していくわけですね。殉教か廃教かというのは、時代があります。そして、7年経った時にイエス様が、それで地上にブリビア前に、ね、再現されます。でこの時に、判決と偽キリストは火の池に投げ込まれるとかっていうんですね。そしてここから千年広告ってですね、始まっていきます。千年ですね。でこの間サタンが縛られてるんですけど、その最後に解き放たれて、行くわけなんですけども、そしてイスラエルを攻めに来るんですが、人々のゴーンのものを惑わしてですね、その時に、またここで裁きがなされて、火の池にまたサタンが落とされていくっていうですね、完全なこの裁きがなされる。で、この時に最後の審判というのが与えられて、ノンクリスチャンの方はここでですね、行いに従って裁かれる、ね。数々の書物と命の書というのがあって、まあ、数々の書というのは何冊であるのかわかんないですけど、私たち一つの行動が書かれているわけですね。で、この命の書というのは、エス様を信じた人の名前が書かれているわけですけども、ですから、死んでない人というのは両方で裁かれてしまうということですね。ですから、私たちが福音を語るというのはすごく大事なことなんですけども、でそしてここからは神の国というのが始まるわけですね。で、まあ、クリスチャン裁きというのは、このエスタのが斜めのここにですね、起こってきます。で、この時に私たちは行いでは裁かれ、十字架でもうエスタの十字架に罪が許されているので、行いでは裁かれないんですけど、私たちのタラント、神様 の私たちのこの、神様の面を聞いたらどうかということが問われてくるということですね。それともう一つ質ですね。その癒しを、イエスが泣いて言っていたりですね、神様の働きでぶつかって働きもしている人もいるので、その質というのも問われてくるということですね。 ですから皆さんですね、こうお話が近づいてるんですけど、一つ一つこう皆さん、今教会のようなコースを伝えられてしてると思うんですけど、神様に伝えることはすごく大切なことなんですね。それはすごく私たちを強めて祝福しますし、またその神様の裁きっていう面でも、私たちもすごく重要な面があるっていうことですね、覚えていただきたいと思います。ですからこのと楽しく人生を過ごしても神様のために何もしてないと、その木の中をくぐるようにして助かるっていう、そのすごくですね、ここに第一コリントの3章に書かれている、そのあまり良くないですね、クリスチャンが滅ぼされることはないんですけど、そういう形になってしまうんですね。ですから私たちは報いを受けるようにですね、神を受けるようにですね、走っていくっていうことが重要であるということを覚えていただきたいと思います。それでですね、今日はこのヨシアキのところからですね、見ていきたいと思います。で、短くですね、このヨシアキというのはヨシアが書いたと言われているんですが、ヨシアが死んだところが書かれているので、その引き続いてですね、いろんな方々がこう、書かれたということが分かるんですけれども、中心はヨシアがですね、記録しているわけなんですね。で、ヨシア、この今日お見せするところですね、演奏の方はちょっと分からないかもしれません。今日はヨシア記の1章の1節から9節のところをお見せいただきましたけれども、開いてみていただきたいと思います。ヨシア記の1章の1節から9節ですね。で、ここに書かれていますけれども、恐れてはならないということですね。何度も何度も書いています。例えば、6節、強くね、惜しくはね、というのと、それから7節、ただ強く惜しくはなくて、それから、9節では、私はなぜ見えたくないか、強くはね、惜しくはね、恐れてはならない、物のけはならないとあります。で、ヨシアはですね、すごいこう勇士だったんですね。そして、モーセに忠実に仕えた人であった、ありました。戦いの勇者だったんですけれども、でもですね、ここで見ますと、すごく恐れていたんだなということが分かると思うんですね。で、神様は私たち一人の内側をよくご存じなんですね。実はいろんな心配をしていたりとか、恐れていたりとか、そういうことが私たちにあるところを、人前ではこう見せないけど、そういう状況があったりとかしますけども、神様はよくご存じなんですね。で、神様はヨシアのことをよく知っていますが、そして、何度も何度もですね、強く言われ、大きく言われ、そして恐れてはならない、恐れてはならないと、神様ですね、ヨシアに言われたんですね。で、恐れていない人にですね、全く恐れてない人に恐れてはならないとは言わないわけですね。で、ヨシアが恐れていたっていうことがわかりますね。で、けれども、しかし、ヨシアはここでですね、このカナンの地っていうですね、この約束の地に入る前に、ここが箇所なんですけども、神からの言葉を受けていったんですね。で、神からの約束を受けてですね、入りました。で、ヨシアは恐れていたんですけども、神様からの言葉が与えられていたんですね。で、それが彼のポイントとなっていたんですね。ですから、私たちも、1年のところ、私たちの上では11月から新年ですから、今日から新年礼拝になるわけなんですけども、私たちは恐れるものなんですけど、神からの言葉をしっかりと受けるということをですね、まず話していきたいというふうに思います。で、一章の一節からですね、また、ご一緒に見ていきたいと思いますけども、ヨシア記一章一節からお見せします。さて、主の使徒モーセが神殿の地、主はモーセの従者ヌンの子ヨシアに告げて忘れられた。私のしもべ、モーセは死んだ。今、あなたとこの全ての民が立って、このヨルダン川を渡り、私が死体の人々に与えようとしている地に行け。ここでですね、ヨシアに神様が語られるんですが、まず、私のしもべ、モーセは死んだって言うんですね、言っています。そのこと言われなくてもですね、モーセが死んだことぐらいは分かっているんですけども、死んだからヨシアになったわけで、大変したわけなんですけども、神様あえてここで言っているということを皆さん覚えていただきたいと思います。で、モーセの時代っていうのがあるんですね。それは、エジプト、出エジプトとしてエジプトから出て、 カナンの地に向かっていったわけです。そして、しかしカナンの地に入るときに、イスラエルの人たちの不信仰を従順によって、カナンの地にそこで入らないで、40年間その後ですね、アラノをさまようことになるんですね。でもその中で、たくさんの神様の恵みがあったんですけども、そして、そのためのですね、総理の男子で60万ですから、本当にこう、軽く200万以上の方がですね、何もない穴をですね、旅していかれたということなんですけども、それを導く指導者として、モーセはですね、召されていた。モーセ引き出すっていう意味がありますけども、その悩みからこう引き出されてですね、この、来たっていう、その広がったってこともありますけど、エジプトからイスラエルを引き出すって役割をですね、彼は持っていたわけです。で、偉大な指導者になったわけですね。でも神様は、そのモーセは死んだって言われたんですね。で、ヨシュアはですね、また別のですね、使命がありました。それは、そこからですね、今度は、実際にカナンの地のですね、占領を行っていくっていうですね、使命があったわけなんですね。で、アラノの時代はですね、バナナがたくさん降って、ですね、食べ物が与えられたりですね、うずらが来て、こう、肉を食べれたり、それから岩から水が出てですね、そこから飲むことができたり、たくさんの神様の奇跡と技を守ってきたんですけども、でも、このカナンの約束に関しては何一つ受けてなかったわけなんですね。でも、ヨシュアっていうのはですね、その約束の地を占領していく召しが与えられていたわけなんですね。ですから、全くその、召しがこう違っていた、役割が違っていたわけなんです。で、私たちもそうなんですけど、どんなに過去が素晴らしい過去であっても、また過去がどんなにこう、良くない過去だったとしても、私たちがこう過去のことにですね、ずっと囚われているっていうときに、前のものが見れなくなってくるんですね。神様が与えようとしているものがこう見れなくなっていってしまいます。で、モーセという人としては素晴らしい指導者だったんですけども、そしてあの時もたくさんの恵みがあったんですが、それは、その時は一つ終わってですね、今度は今違う時代に入ったんだぞということを神様はヨシュアに言っているわけです。で、私たちもですね、例えば私は一人の人間でですね、一人の人間なんですけども、モーセの時代があってまたヨシュアの時代があるということをですね、覚えていただきたいと思います。ある時はこうたくさんの恵みを見るけども、約束の成就ですね、例えば私教会だったらリバイバルというこの神様の本当の約束の成就は全然見てないわけですけども、ここからはその約束の成就を見る目に入っていくっていうですね。だから一人の人でも人生において、このモーセの時代からヨシュアの時代に変わるように、時は変わったようにですね、全く何が変わっていくことだっていうこともあるわけですね、ことがあります。ですから私たちはこれから神様ですね、時が来ているというので、皆さんですね、皆さんの周りにもこう待ち望んできたことの成就とかですね、長くこの、許されてきた問題の解決とかですね、それから人間関係の回復とかですね、こじれ切った後の人間関係が回復したりとかですね、どうしてもこう治らなかった病が治ったりとかですね、神様の計画と神様の技が起こってくるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、学校の方はですね、新しい道を開かれてきたりとかですね、ですから皆さん一人一人ですね、この新しい穴の中に神様を入れてくださっていくということを覚えていただきたいと思います。その中で一つですね、大事なことは、素晴らしい栄光であってもですね、また過去の失敗であっても、確かに過去のことがですね、ずっと囚われていると、その前の方にですね、神様の与えるものをこう見ることができなくなってしまうので、一つ過去のことですね、失敗とか罪に関しては悔い改めてですね、またそして何かマイナスの思うことがあったら感謝してですね、神様に対して祈っていただきたいと思うんですね。ただ過去のことは私にあとは委ねてですね、そして主はこれから本当に私たちに与えようとしてるですね、この本格的なもの歩みっていうのをですね、しっかりと受けていく 受けてですね、行く必要があります。ですから、受けていただきたいと思いますね。ですから、その私たちはそのことをですね、覚えていきたいと思います。神様はっきりとここで、モーセは死んだと言われました。もう、過去のことに一つ終止符を打ってですね、あなたは、あなたの使命に向かってくださいということを言っているということを覚えていただきたいと思います。そして3節からまたお願いします。あなた方が足の裏のところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。そうですね、足の裏で踏むところはことごとく与えているというふうに言っています。ですから踏み出すならばそのすでに与えている地があなたのものとなるということを言っているわけですね。で40年前ですね、カナンの地に来たときに、ヨシュアとカレブ以外は、イスラエルよりも向こうの方が強いからと言ってですね、それで嘆いて、つぶやいて、行かなかったわけです。出て行かなかったわけですね。そして彼らは受けることができなかったんですけども、これからは足の裏で踏むところは全部、あなた方に与えているっていうんですね、言われているわけです。だから、踏み出すならば、それはあなたのものとなる、あなた方のものとなるっていうんですね、神様は言ってるわけなんですね。でですから、信仰によって歩むということがですね、重要なポイントになっていくということをですね、覚えていただきたいと思います。踏み出すということをですね、重要であるということをですね、覚えていただきたいと思います。失礼します。踏み出すことをですね、神様がですね、言っているようなんですね。で、与えているっていうのは、過去形、完了形で書かれているんですね。ですから、神様にあってはですね、まだ、このカナンの地がすごく強い、イスラエルに全然強い民がたくさんいるわけです。でも、もうすでに与えたっていうふうに言ってるんですね、完了形で。神様にあってはもう、占領は完了してるっていうふうに言ってるわけなんですね。で、ですから、踏み出していきなさいってことを言ってるわけなんですね。で、皆さんですね、私たちも教会が行って一人一人って約束をされていることがあったら、ものすごく握ってですね、与えたってことに関してはですね、与えられたっていう信仰に立ってですね、踏み出していく必要があります。与えられてるんですけど、信仰の足を踏み出さないと、それを実際に受けない、見ないってことがあるんですね。ですから私たちは、約束されていることに関してですね、一歩踏み出していきましょう。今までですね、どうしても、例えば、あの人は私の言うことをですね、全然聞いてくれなかったとかですね、例えばそういうことがあったとしても、神様が示されたら、また一歩踏み出していったりとかですね、新しいものに来て、全く違うことが起こってきたりします。で、私たちは、踏み出すっていうことをですね、今、もう、与えられているので、主がやることには踏み出すっていう。信仰の目を配慮するときにこの開かれていくのが来るということを覚えていただきたいと思います。そして4節からまたお話します。アラノの領土、このアラノのレバネンからまたタイガユーフラテス、ヘテ人の全土が日の色をの大海に至るまでである。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの目に立ち向かる者はいない。私がモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ、大きくあれ、私は彼に与えると、その先祖たちに先祖たちに使われた地をあなたはこのために継がせなければならないからだ。で、ここで神様はですね、あなたとの領土はここからここまでですっていうふうに言っています。で、今のイスラエルの領土っていうのは小さいんですね。 でもここで書いてる領土っていうのはエジプトの境辺からですね、サウジアラビアが入ってますし、それからイラクの辺までですね、ヨルダン川の、ところなんですね、川までなんで入ってる。それでトルコの辺まで入ってる。すごい広い範囲なんですね。ですから、大イスラエルと呼びますけども、今のイスラエルとは全然規模が違うわけなんですね。で、神様はっきりとそれを与えたと言ってるわけなんです。すごい広い地域、また、素晴らしい場所を、与えられているわけなんですね。で、この範囲が書かれているんですけども、神様は私たちにもこれを与えたと ここまでやりなさいとかですね、そういう範囲をくださるので、まあ、ですね、神様が言われるところまで踏み出していくということをですね、踏み出していきたいというふうに思います。で、そしてここではですね、特に、もう一つと共にいたいのはあなたと共にいようというふうに言っています。一番大事なことは主が共におられることなんですね。イスラエルは他の民より強かったわけではないし、戦略に立てていたわけでもありません。でもですね、一つ重要なポイントはですね、神様が共にいたということなんですね。で、皆さん、神様が共にいるならば、私たちはどんなことをしていても、どんなところにいても勝利があるということをですね、覚えていきたいと思います。私はですね、東京にですね、転身して東京に出てきた最初の頃にですね、東京の教会が例の戦いのためにですね、東京を縦横にあるんですね、ハロヤンのところにありますけど、縦横に歩きなさいってありますけど、縦横に歩くっていう例の戦いをですね、導かれたことは、教会から2017年行いました。で、東京はですね、こう細長いので、山の奥まであってですね、そして、ですから、こう縦横って言っても、横はやったら縦どっちになるんですか、こう、肩も長くなるので、こういうふうにですね、分けて、こういうふうにやれたんですね。で、その時にですね、私はなんかそのこと本当に やれるのかなとかぐらい思ってたんですけど、1回目の時にですね、なんか終わった後なんか、教会に行ったら、パウロ牧師がですね、足1個引いてたんですね。どうしたのかと思ったら、歩いてきたっていうですね、一つですね。と思ってですね、この方は本気でやろうとしてるんだなと思ってですね、でもその時ですね、自分にもですね、はっきり、あなたも歩くようにっていう流しがあったんですね。で、その頃私ですね、1キロ歩いても体がフラフラになるようなですね、こう、耐える体力だったんですけども、でもその時にですね、神様にこう、行くようにすごい強く歩く流しがあったんですね。で、まあ、その心配してくれたんですけど、行くことにしたんですね。で、みんな時間がないので、徹夜祈祷会の時間に、金曜日の10時半からですね、歩いていくんですね。で、祈る人と歩く人が分かれて、で、大体ここ20キロとか30キロぐらいですね、この段があるわけなんですけども、座って歩き始めたんですね。で、私はもう、体がちょっとまだフラフラだったので、みんなにですね、途中で来なくなると、歩けなくなるとみんなに迷惑がかかるので、そうならないようにことをですね、祈ってたんですけど、でもそしたらですね、なんと一回もこう全部歩けたんですね、だーっと。で、これは歩けると思ってですね、それで、丸とか少しできるんですけど、で、また次の週もですね、また歩いてて、で次の週も歩いて、ずっとですね、最後までこうやることができたんですね。気がついたら、すごい弱い体だったんですけど、体が強くなっていたんです。すごく体が変わっていました。で、神様は、人間的にはですね、そういう時の体力で、何十キロも歩けるなんていうのはですね、ちょっと無茶ですけど、でも、確かに神様は共にいてくださってですね、死を選んだことを従った時にですね、私自身が強められていたんですね。で、皆さんですね、この今年、皆さんですね、神様、ここまで行きなさいとか、あそこまでやりなさいっていう、なんかこう、チャレンジャーが来るかもしれませんけど、その時ですね、自分にはできないなと思ってもですね、神様が導いたっていう、この確認が取れたらですね、一歩踏み出していただきたいと思います。それをする力も神様が与えてくださいますし、それを通して、神様が与えたりする、素晴らしい祝福があるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、神様はっきりとイスラエルに関してここからここまであなたの領土です、もう与えたっていうふうに言ってるんですね。で、私はあなたと共にいると、ヨシュアに言われましたけども、今年ですね、皆さん一人一人に神様がくださる祝福が用意されています。そして、それは私たちの思いを超えた素晴らしいものであるということをですね、覚えていただきたいと思います。そしてですね、7節からまたお願いします。ただ強く大きくなって私の島へモーセがあなたに命じた全ての立法を守りを行え、これを離れて右にも左にもそれではならない。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。この立法の書をあなたの口から離したと昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されている全てのことを守りを行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄してまた栄えることができるからである。この7節8節というのはですね、この立法について書かれています。ですから、立法を守るならば、あなたは栄える。
ということをですね、反映するということを言っています。
神様の決まりを守りなさいと言いますからね、神様の戒めを守りなさいとか、そういう意味がありますけれども、まあ、今私たちの機会ならば、聖書の言葉に、信じて、聖書の言葉に従いなさい、御言葉に従うようにしなさいというですね、私たちに関してこう置き換えていただければ分かりやすいと思うんですね。で、そうすればあなたは使えるっていうのをここで約束しています。でですね、この後ですね、実はですね、エリコを取って、圧倒的な勝利をですね、難攻不落のエリコをですね、神様の方法によって、勝ち取るんですけども、その後ですね、その時にですね、このアカンっていうですね、この、アカンの名前の人がいてですね、そしてその人が、エリコを攻略した時に、エリコの死をですね、エリコの城壁を崩して、エリコを陥落した時に、ヒントがですね、いろんなこう、洋服とかですね、交換の場合もあって、それが欲しくてですね、そしてそれを手をつけちゃいけないって言われたのに、自分の手を持っていて隠しちゃうんですね。自分のものとしてしまうんです。でそしたらですね、このエリコの父の愛っていうのを負けてしまうわけなんですね。本当に小さな話だったんですけども、でどうしてかっていうことの原因が、それは後で分かるんですけど、それはアカンなんですね、まあ、アカンことをしたわけなんですね。でここで立法に従いなさいって、そしたら高いと書いていますけど、神様のこの言葉に従うってことはですね、重要なことであるということを覚えていただきたいと思います。聞いたことに忠実でありなさいとかですね、新約聖書で言うならば、あとはその不正のために忠実でありなさいと書かれていますけども、例えば私たちが、スーパーで買い物してですね、お釣りが多かったらラッキーとかですね、そういうふうにこう、しているならば、それは御心にかなわないことですね。ちゃんとお金がかかったら返して、あとは無賃乗車してしまうんですね。無賃乗車したら大変です。もう行為じゃないですね。そういうことしてしまったら謝ったりですね、返したり、借金があったら返したりとかですね。私たちはちゃんと対応していく必要があるんですね。で、まあ、行ったら理的なことは反映していますから、すごく重要なんですけども、それ以外でもですね、神様が良さすることを私たちはこう、成していく必要があるんですね。で、その時に私たちはこう、神様がこう、占領し、神様がこう、私たちの導かれるので、死を勝利表されるんですけど、私たちの方でこう、不正をしたり、違うことをしてしまうと、それをこう、とどめることになってしまうので、それは気をつけなさいということなんですね。で、そのことをですね、覚えていきたいと思います。この後ちょっと赤によってですね、すごく、イスラエルがマイナスを受けてしまうんですけど、全体がマイナスを受けてしまうんですけども、ですから、私たちもですね、これが祝福されるので、注意をですね、私もそうなんですけど、注意してする必要があるんです。そして、もう一つですね、御言葉に従うということですね、もう一つお話ししたいんですけども、感謝をいつも喜んでいなさい、大切にいなさい、すべてのことについて感謝しなさいとですね、書かれています。だから私たちはその言葉に従うということをですね、日々なしていきたいと思いますね。ヨシアは恐れていたんですが、私たちも恐れるものなんですが、その恐れをですね、そのままにしないで、またそれを神様の方に持っていく、そして感謝するということをですね、していきましょう。なんかひどいことがあったらですね、神様、こんなひどいことがあった、こんなひどいことを感謝しますとかですね、誰か何か言われたらですね、こんなこと言ったことを感謝しますとかですね、何度もこう、行かれてしまうのことであったとしても、つまずいてしまうのことであったとしてもですね、そしてまた、衰えてしまうのことがあってもね、それを全部神様の前に出して、感謝する、祈るということをですね、していきましょう。それは、私たちの重要なですね、この信仰が守られているポイントでもあるんですね。で、その信仰の反対というのは恐れになるんです。ですから、恐れとか心配があると、信仰が縛られていってしまう。で動けなくなってしまうんですけども、それと心配の逆になるので、相対しているので、ですから私たちは感謝をすることを通して、はっきりとですね、私たちは恐れるものなんですけど、感謝を通して勝利していくということをですね、覚えていただきたいと思います。また、つぶやきが出そうになったりしたりですね、また私たちの怒りが出てきたりすることもありますけども、その時にも感謝をする、それを神様に持っていくということですね。
成していきましょう。その時に私たちの中にですね、ある怒りとか恐れとか不安とか、それがですね、主によってこう取り去られていくんですね。そのことを覚えていただきたいと思います。もし吉田が恐れないでですね、自分はいけないと思ってですね、相手が強いと思って、もしその人の目で見ただけでこう判断して恐れてこう出ていかなかったら、彼はこの約束の地を受けることができなかったんですね。イスラエルの人に探せることができなかったわけです。ですから、ぜひですね、私たちに感謝するということをまずですね、なしていきたいと思います。そういう言葉に従うことであるということなんですね。そして9節からまとめします。私はあなたに命じたではないか、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、物のいてはならない、あなたの神、主が中に行くところどこにでも、あなたと共にあるからである。ですね。で、ここでもう一度神さんは、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、物のいてはならないと言いました。神さん、皆さんですね、今年の世において、本当に恐れるようなこととかですね、この、ごのろくなこととかですね、こう、びっくりする事件とかですね、起こってくるかもしれません。去年はですね、私たちのものは去年になりますけど、3月11日ですね、日本東日本大震災が起こりましたけども、本当に大きなですね、その前と後ではですね、その被災者の方はもちろんですね、私たちの生活も大きく変わりました。で、私たちの周りにはこう確かに同じ時代に入っていて、恐れることとか問題とかがですね、こう確かに許されてくると思うんですね。でも皆さん覚えていただきたいと思います。神様は私たち一人一人に強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、物のではならないと言っているんですね。でどんなことがあっても主が私たちと共におられる、主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからであるって言ったんですね。でそのことをですね、今年覚えていただきたいと思います。いろんなことがあると思うんですけども、主は共におられます。そのこととしての勝利ですね、皆さん一人一人に神様を表していかれるということですね、覚えていただきたいというふうに思います。私たちが強いから大丈夫ではなくて、私たちが賢いから大丈夫なんではなくて、主が共にいるから大丈夫なんですね。そのことをですね、覚えていただきたいと思います。私たちは大震災で、家も車も、タープも全部流されていると思いました。私たちが寄って立つものが確かに目に見えるものではなくてですね、神様ご自身であるということですね、はっきりと覚えていただきたいと思います。そして今世の中にたくさん恐れている人がいると思うんですけども、その方々に対してですね、本当に大丈夫だよ、神様が共にいるから大丈夫だよとですね、私たちがですね、伝えてですね、言いたいと思いますですね。この後ですね、ヨシアはこの神様の約束を受けて、そして励ましを受けて、力を受けて、カナンの宣言を成していくんですね。で、皆さんですね、今年今ガリラヤ湖で、ちょっと時差がありますので、これから礼拝がありますけども、礼拝がですね、あって、そして、村全体にこの言葉が与えられますね、毎年。去年は、この戦いがあなた方の戦いではなく神の戦いであるからという言葉が与えられましたけれども、今年も御言葉がですね、与えられています。それをですね、しっかり受け取っていきましょう。胸に与えられることですね。そして、私たち一人一人また神様を下さる言葉というのをですね、しっかりとですね、受け取って歩んでいきたいというふうに思います。で、戦いの中で主は勝利を表し、この中で主の勝利というのを表していかれるですね、自然の中にあるということをですね、覚えて歩んでいきたいというふうに思います。今ですね、ギリシャの経済危機のことで、ニュースに載っていますけれども、世界の一つの国に起こることが世界全体にも影響するですね、時代になってきています。我々の時代がこう近づいているということをですね、私たちはこう感じるわけなんですけれども、私たちにも逃れることができないことがあるというのは、これからですね、多くあると思うんですね。でも、その中で神様は、共にいる祝福と勝利を表していかれるということですね、覚えていただいても、そして、私たちを通して救いたいと願っている方々がいるということをですね、皆さんを通して、本当に救いたいと願っている方々がいるということを覚えていただきたいと思います。誰かが必ず今年ですね、回復を見ます。どうしてもですね、解決しなかったら人間関係の回復とかですね、それを見ます。誰かがですね、
経済によって戦ってきた方にいて経済の手を勝負します。また結婚や約束されたことの成就というのが、ね、います。で私たち一人一人これからですね神の約束の成就、神の契約を見るということをですね覚えていきたいと思います。でもう一度繰り返しますけれども、モーセは死んだと言いました。過去のことですね、まあ、それは素晴らしい栄光であっても失敗であっても、その過去のことは死に委ねましょうですね。罪があったら悔やみましょう、でマイナスがあったら感謝してみましょう。でも過去のことは死に委ねて、これから死は私たちに与えようとしている本格的な働きとか約束の成就というのをですね、きちんと見てですね、歩んでいきたいというふうに思います。お願いいたします。御言葉をお願いします。3節をします。あなた方が住まれるところことごとく私がモーセに約束した通りにあなた方に与えている。お願いいたします。愛する天皇様、感謝します。私たち一人一人と共におられ、教会と共におられることをありがとうございます。私たちは主のやれるところにいることができますように、教会に教会にとどまり、またそれぞれ置かれたところにおいて御心を学としていけるようにしてください。ある方は、どこに使わせていきなさいと言われるかもしれませんけれども、神様は本当にこの主をやれるところに私たちがいて、神様の共にいるこの勝利と祝福をことして見ていくことができるようにどうぞ導いてください。また何かこう神様がチャレンジされるときにそこに踏み出していくことができるようにどうぞ導いてください。既に与えているという言葉に関して私たちが信仰の足を踏み出していくことができるようにどうぞ導いてくださることをお願いいたします。それ癒しのためにお願いしたいと思います。悪いところのある方はその部分に取り組んでください。また取り出している方はその方に心がけていただきたいと思います。またこの主にあるとその中でなりますので、短く悔やみの時を持ってお願いしてもらいましょう。愛する神様、今私たち一人一人に触れてくださり、心と触れて癒してくださることをお願いします。また私たちに取り出している方々は一人一人に触れていってくださることをお願いします。感謝します。イエスキリストの御名で病の山の人を知った。イエスキリストの御名によって人々の体と精神の御名を癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。彼の耳がですね、こう癒されます。難聴耳で耳の症状、イエスキリストの皆によって見て、聖書の状態になり、耳が完全に癒されることをイエスキリストの皆によって宣言する。また言葉についてこう、主の言葉を語っている聖書を取られます。否定的な告白を押して、またこの、主の言葉を語っている聖書を取られます。そのことを通して、この開かれてくる言葉があるとしておられます。ある方によって言葉が否定的なためにこの主の技を高めているところがあるとしておられます。あなたは言葉を切り替えていきなさい。あの思いであることが、またこの感情を語るのではなく、神の言葉を語っていきなさいとおっしゃっておられます。感謝します。弱いところを一人一人積み重ねることができる。動物のためにします。イエスキリストの死の方々の腰痛、ヘルニア、またその追加の症状、イエスキリストの名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、本日はどうぞ一人一人に一緒に話しさせることをお願いします。私に試してくれたことを癒してください。イエスキリストの皆さんに祈っている方々の精神と体に命じるイエスキリストによって癒されたイエスキリストによって癒されたお願いします。最後言葉だけはそれを告白してください。まずあなたに語りのその言葉を必ず成就していくとお知らせられます。感謝します。エスタの名前によってお願いいたします。アメン。お願いします。ありがとうございます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
アーメン。今夜はとは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞い集う私たち一同と共に常しえまでありますように。